Good morning, everybody.
おはようございます。
I must apologize for my voice this morning. It's a bit croaky.
喉がね、ゴロゴロして、はい。
Yeah.
声が良くないです。
Not only a bit of a sore throat, but plus I had to have 3 days in a row of English teaching with kindergarten and then yesterday in Osaka, so...My voice has been stretched a lot.
一週間仕事が重なって、もう声使いすぎて、その上風邪流行ってて、
はい。Okay, let's turn now to Galatians chapter 4, verses 1 to 3.
ガラテヤ人への手紙4章の1節から3節を見ましょう。ガラテヤ人への手紙4章1節から3節。
What I am saying is that so long as the heir is a child, he is no different from a slave, although he owns the whole estate.
ところが、相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず。
He is subject to the guardians and trustees until the time set by his father.
父の定めた日までは、後見人や管理者のもとにあります。
So also, when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world.
私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えのもとに、奴隷となっていました。
The title of today's message is The Childish Life.
今日のメッセージのタイトルは成熟しきれてない生き方、成熟しきれていない人生です。
If someone's parents dies while they are still a minor, then normally the inheritance is taken care of by others until that person comes of age.
もし仮に親が亡くなったとして、その子供が未成年者であったら、相続する遺産は普通、その子が成長して大人になるまでは、他の誰かによって管理されますね。
It is not until that person comes of age that they can spend their inheritance as they wish.
その子が自分が勝手に遺産を今使いたいと思うときに相続できるわけではありませんよね。
Paul is drawing an analogy here relating to three things.
実は、パウロは今日の御言葉の中で次の三つのことを暗示しているんです。
Firstly, the state of Israel, that is the condition or maturity of the people, before the time of Christ.
一つ目は、イエス様がこの世に来られる以前のイスラエルの民の未熟さの状態です。
Secondly, the state of anyone who has not yet come to Christ.
二つ目に、イエス様をまだ受け入れてない人たちの未熟さの状態です。
Thirdly, the state of those Christians who are relying on rules and not walking in the Spirit.
三つ目に、クリスチャンであるのに規則に頼って神の霊に導かれて歩いていない人の状態です。
The message in this passage for us is that we need to know Jesus and walk in the Spirit.
今日の御言葉は、イエス様をよく知って、神の霊に導かれて歩くようにと私たちに言ってるんです。
Otherwise, we'll be living a childish life.
そうでないと、私たちは、成熟しきれない未熟な人生を生きてしまうことになるんです。
Let's now examine three things about the childish life.
では、この未熟で成熟しきれない人生について3つほど学んでみたいと思います。
Firstly, it is a life of unrealized potential.
成熟しきれてない人生とは、まず自分の可能性を悟っていないということです。
The second part of verse 1 says, He is no different from a slave, although he owns the whole estate.
一節に、全財産の持ち主なのに、 子供のうちは奴隷と少しも違わずとポールは言っています。
If we are not walking in the Spirit, we are not living our life to the full potential that we should be.
神の霊に導かれて歩いていなければ、私たちは自分の持つ可能性を最大限発揮して生きてはいないんです。
We are, in effect, wasting the gifts and talents God has given us.
事実神様が私たちに与えてくださっている賜物や才能を無駄にしているのです。
As a teacher, it is a very frustrating thing to see students who waste their talents.
私は英語を教えていますが、英語に長けている才能を無駄にする生徒の姿を見て歯がゆい思いに駆られることがあります。
I remember one student I had who was very good at English, but she dropped out of it to concentrate on sports just because all of her friends were doing sports.
私の受け持つある生徒はとても英語に長けていたんですけれども、自分の友達全員がスポーツを選ぶからという理由で英語のクラスをやめたんです。
It was such a shame to see her quit English because I believe she could have gone far with it.
私は彼女はかなりなレベルまで英語のかなりなレベルまで到達するに違いないと信じていましたので、彼女がクラスをやめることが残念でなりませんでした。
If we want to be wise with the way we spend our time and use our talents, it's time for us to get to know the Spirit's leading and put aside the childish ways.
私たちが持っている時間と才能を賢く使っていきたいと思ったら、その時こそ神様が霊に導かれて幼稚な生き方を振り払うことを知る時です。
1 Corinthians 13 verse
11。 第1コリント13章11節。第1コリント13章11節。
When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the childish ways behind me.
私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。
Do you feel you're not living up to your true potential?
皆さん、あなたは自分の持つ可能性を最大限発揮していないのではないかと思っていらっしゃいませんか?
Do you feel that the things of this world or the rules of others are holding you back?
世間とか規則というものがあなたを引き止めていると感じていませんか?
Is the influence of others stopping you from doing the things you ought to be doing in changing the world for Christ?
イエス様のためにこの世を変えていくように生きるべきなのに、他人の影響で妨げられていませんか?
Put away the childish nature today. Start living in the Spirit.
それだったら今日その迷いの心を振り払って神の霊に導かれて生きていくようにしてください。
Let's realize our true potential in Christ with His Spirit's guidance.
私たちの持つ真の可能性はイエス様によって導かれることを悟ってください。
Amen.
Amen.
The second point about the childish life is it's under the control of others.
成熟しきれてない生き方、その二つ目は他人のコントロールの下にあるということです。
The first part of verse 2 says He is subject to guardians and trustees.
二節に後見人や管理者の下にありますとありました。
When a person is immature, their life is under the control of other people.
人が成熟していないうちはその人生は誰かの管理の下にありますね。
They can't make decisions for themselves. They only do what others tell them to.
管理の下にあるものは自分で決断することはできませんし、管理者の言われた通りにするだけです。
This passage mentions two types of controls that a person can be under.
この御言葉の2節は誰かのコントロールの下にある2つのタイプを指しているんです。
Let's now look at these in more detail.
ではそれを詳しく見てみます。
Firstly, control of behaviors.
コントロールの1つ目のタイプはそれは行動のコントロールです。
The key word here is guardians.
キーワード、鍵になる言葉は後見人です。
A guardian is someone who, in the absence of parents, gives or withholds permissions on what a child can do.
後見人とは、親の代わりに子供に対して行動の許可をしたりしなかったりする人ですね。
They are also responsible for the information that child receives, in other words, their education.
後見人は子供が受け取る情報、言い換えると教育になります。それについても責任を持つことになります。
A good guardian guides the child on the right paths by choosing widely the information the child has access to and what things the child can do.
良い後見人は子供に正しい道を示し、子供が入手する情報やするべきことに対し賢い選択をします。
A bad guardian will either be too stern or too lenient.
悪い後見人とはあまりにも厳しすぎたり、あまりにも優しすぎる人です。
Before Christ came, the laws in the Old Testament were like a guardian. However, since Christ came, now we have the Holy Spirit, so we no longer need the law as our guardian.
イエス様がこの世に来られる前は、旧約聖書の律法が人々の後見人だったわけですが、イエス様が来られてからは、聖霊が清い霊、聖霊が後見人であり、もはや後見人としての律法は必要ではないんです。
Jeremiah chapter 31 verses 33 to 34。
旧約聖書のエレミア書31章。33節から34節、旧約聖書のエレミア書31章の33節から34節。
ハーフェトゥーズミドルオフザイブThis is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put their laws in, I'll put my laws in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people.
しかし、来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, Know the law, because they will know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord.For I will forgive their wickedness and remember their sins no more.
その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。
For those who are truly Children, we need to guide them in the right ways, but we must always understand that at some point they're going to grow into maturity.
私たちは、私たちの子供たちに対しては、正しい道を歩かせるように導き、そしていつかその子も成熟する時が来ることを理解しておかなければならないんです。
For those who know Christ realize that you are not under the control of the Old Testament law, any other people, or any church rules.
イエス様をすでに知っている人は、旧約聖書の律法とか、自分以外の人間、また教会の規則の支配下にはいないことを悟るべきです。
You are free to live in the Spirit.
あなたは神の霊の中を自由に生きれるんです。
That's why I've not written any rule books for Shining Lights Church.
ですから私は Shining Lights Church のルールブックを書いてないんです。
Our only authority is God's Word and the Holy Spirit's guidance.
私たちの上に権威を持つものとは、聖書、御言葉と聖霊の導きだけなんです。
We are free from the control of other things.
私たちはそれ以外の管理からは完全に自由なんです。
Amen.
Amen.
The second type of control mentioned here is control of finances.
コントロールの二つ目のタイプ、それは金銭のコントロールです。
The key word here is trustees.
鍵になる言葉、二節にあるのは管理者です。または管財者。
Trustees are those who control the flow of money that someone receives from an inheritance before they come of age.
管理者または管財者は財産の相続をする者がある年齢に達するまでお金の流れを管理する人です。
They have a responsibility to ensure that the money from the inheritance enables the heir to be looked after until they come of age, and at the appointed time ensure that the heir receives the full inheritance and it is good.
管財者、管理者には財産が相続者である子供の成長に必要となるお金が有効に使われるようにする責任と、その子が成熟した時にも財産がしっかり保たれているようにしておく責任があるんです。
They often invest the inheritance in a low-risk investment, so they are kind of a fund manager.
管財者というのはリスクの少ない投資をしたりもすることから、財政の管理者とも言えるんです。
People who are immature are not in control of their finances, even when they think they are.
大人として成熟しきっていない人というのは、自分はお金を管理していると思っていても、実のところは自分の金銭の管理者にはなりきっていないものです。
It would be better for them to have a trustee look after the money for them.
そういう人は、管財者にお金の管理を任せた方が良いと思います。
When we follow the leading of the Holy Spirit, we learn God's investment strategies that can never fail, even when they look crazy to others.
けれども、私たちが私たちを導いてくださる聖霊をフォローするとき、私たちは決して失敗のない神様の財政投資のプランを学ぶことができるんですよ。それがたとえ他人の目からしたら馬鹿げて見えている、見えるとしてもです。
Malachi chapter 3 verses 8 to 11。
旧約聖書のマラキ書。3章8節から11節、マラキ書ですね。旧約のね、もう後ろ。
Yes, just before
ラスト。一番最後です。旧約のラスト。マラキ書、3章です。3章の8から11。
Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do you rob me? In tithes and offerings.
人は神を偽り得るか。あなたたちは私を偽っていながら、どのようにあなたを偽っていますか？という。それは十分の一の捧げ物と献納物においてである。
You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me.
あなたたちは甚だしく呪われる。あなたたちは民全体で私を偽っている。
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heavens and pour out so much blessing that you will not have enough room for it.
十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみよ。と万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。
I will prevent pests from devouring your crops, and the vines of your field will not cast their fruit, says the Lord Almighty.
また私はあなたたちのために食い荒らす稲穂を滅ぼして、あなたたちの土地の作物が荒らされず、畑のブドウが不作とならぬようにすると万軍の主は言われる。
God promises that if we give to Him, then He will bless us abundantly.
神様は私たちが神様に捧げれば、限りなく私たちを祝福されます。
This is the only time in the Bible that God asks us to test Him.
実はこの御言葉は、神様が私を試してみようとたった一度だけ私たちに言われているところなんです。
If we want to be truly blessed in our finances, we need to give to God.
もし私たちが経済的な面で祝福を望むなら、神様に捧げることなんです。
Then He'll bless us abundantly. I've seen it happen in my own life.
そうすれば神様が限りなく祝福してくださるんです。私は身をもって体験していますよ。
Whenever I give to God, He always returns the blessing with big interest.
私が神様に捧げれば、いつも神様は大きな利息をつけて返してくださるんです。
Sometimes it can be a struggle to give to God, especially when our income barely meets our expenses.
時には神様に捧げるのに大変な思いもしますが、特に収入が支出に満たない時などです。
That's a test of our faith in God. God's word says He will bless if you give. I can testify from my own experience that His word is absolutely 100% correct.
でも、その時こそ信仰を試されるんだと思います。神様に捧げれば、あなたを祝福するという言葉は神様の言葉なんです。この神様の言葉が 100% 正しいことは、私のこれまでの体験から証明できます。
True financial freedom comes when you place your trust in God and not money.
あなたがお金ではなく神様を信頼しきったときに、お金から真に解放されるんです。
The third thing about the childish life is it's a simple-minded life.
それでは最後に成熟しきれてない生き方、その三つ目、それは浅はかさです。
The second part of verse 3 says, We were in slavery under the basic principles of the world.
3節に、私たちもまだ小さかった時には、この世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていましたとあります。
The childish person is simple-minded. They don't think deeply about things. They are easily led.
幼稚で未熟な人は浅はかです。物事を深く考えようとはせず、簡単に人になびかれてしまうんです。
You can see these people all the time.
このような人はいつだって目にすることができるでしょう。
They always have to be following the trends.
彼らはいつも流行というものを追います。
They always have to be doing what their friends are doing.
友達がしていることを自分もしなければならないんです。
They trust in superstitions.
迷信さえ信じてしまうんです。
They never seem to be able to make their own decisions.
自分一人で決断するということを避けるんです。
Until we really know God, that's how we'll be, even if we try to look more sophisticated.
実は人間とは 神様を真に知るまではそういうものなんです。仮に世間的には洗練された人物のように見えてもです。
If you don't know God, then you are a slave to something.
神様を知らないということは、その人は何かの奴隷となっているということなんです。
True wisdom can only be gained through knowing God.
真の知恵とは神様を知ることによって持つことができます。
Colossians 2 verse 20。
新約聖書のコロサイ人への手紙2章20節。コロサイ人への手紙2章20節。
Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules?
もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように縛られるのですか？
If you have come to Christ, then you have died to the ways of the world.
もしあなたがイエス様を信じたのなら、それはあなたはこの世の生き方に対しては死んだということなんです。
The world's foolishness should no longer have a hold on you.
この世の愚かさがもはやあなたを縛ることはないんです。
If it still does, it's because you are holding on to it.
もしまだ縛られていると思うのなら、それはあなたがそこにしがみついているからです。
Let go of it. Trust Christ fully with your life.
この世の愚かさから離れるんです。そして完全にイエス様を信頼するんです。
He has set us free to live in freedom.
イエス様があなたを自由に生きれるようにしてくださるんです。
To share that freedom with others.
そしてその自由を他の人にも知らせるんです。
Stop acting just the same as non-Christians.
クリスチャンではない人たちと同じように行動するのはやめることです。
If we act the same way as them, will they be attracted to Christ?
もしあなたがクリスチャンでもこのクリスチャンになっているのにこの世的に生きてしまったら、どうやってイエスを知らない他の人がイエス様に興味を持つことができますか？
It's time for us to put away the childish and live as mature Christians.
未熟さを払い落とし、成熟したクリスチャンとして生きていくべき時が来ているんです。
Amen.
Amen.